か。
リハビリ
ヒルズ、
イラストレーターの沼田たけしです。
室木おすしです。
ラボです。
しのえです。
はい、ということでですね、
ね、すごいですよ。
もうね、
撮ってないところ勉強になる話がむちゃくちゃ、
オフトークがね、すごすぎる、うん、逸話がすごすぎるっていうね。
いや、このね、うん、なんですかね、このこんなイラストレーターちょっといないですね。
うん、さっきから話したら、千野さんって、うん、なんだっけ、営業マンタイプじゃなくて、なんだろう、
ビジネスマンタイプ、経営者タイプですね。
うん、その1分があればね、羽毛布団売られますよ、多分。
あの話がね、僕大したことないですよって言って、おっしゃってた割に、ものすごい、うん、なんか緻密な、やっぱり、ちゃんとしてます。
なんかすごいよ、ちゃんとしてるでしょ、ね、見た目は全然ちゃんとしてる
から。見た目ね、
なんなんかね、
結構ね、うん、うさんくさかわかんない
けど、ちょっと掴みどころがないけど、
わかんない、
話聞く限りすげえ計算、うん、計算力高い
な。高い、もうね、兄貴って呼びたい。いやね、ほんとすごい。さっきもね、もう言っちゃいますか、さっきのね、飲み台全部ね、出産持ってくれました。
ありがとうございます。
このまま帰って、なんかその豪気な感じ。調査何も言ってないですけど。
もうワイン冬らしてる感
じ。稼いでる人たちが生きるのに必死なんだよ。生きる
ちょっと
そう、ちょっとね、生きていくのに必死なんで、僕
もクソイラストレーターどもにちょっといろいろ教えをちょっと言ってください
な。みんな顔ないけど、なんで一体なんかその回ったら回ったで、変な感じ。
西野君があの全員死ねばいいと思ってるような奴らの、うん、にやっぱちょっと
確かに、ね、そういう路線ですよね。
そこら辺の教えをちょっと言った方がいいんじゃないかな。
もったいないよってことは千野さんは多分。
そうそうそう、できない。例えばどういうことですか。なんかほら、目指してるところが違ければ、
はい、
掘っても何もないところを一生懸命掘ってもしょうがない
です。ああ、わかります。
本当そういうね、ちゃんとね、見据えてる、先を見据えてますよ、ね、あの僕らは、うん、あの永遠じゃないんですよ、うん、労力も、
はい、
あの40歳ぐらいになったらその仕事はなくなるかもしれないし、その仕事もなくなるっていうのだけじゃなくて、このモチベーションも気力も体力も落ちるし、お客さんも、うん、同い年のお客さんも管理職になって現場にいなくなるから仕事振ってくれなくなるん
ですよね。その問題、
僕らが40歳になった時 に、
はい、
にこの出版と広告の現場っていうのは同じ40歳になってるわけじゃなくて、
はい、
そっちは新陳代謝を繰り返してるから、はい、そっちは若いままなんですよ、
うん、
20代後半とか30歳の人が おじさんに仕事を振るわけじゃないですか、
は
い、
そうなん
だ。だからおじさんに仕事を振ってくれるには相当な理由がないとダメだし、うん、
はい、
基本的には振ってくれないと思った方がいい。
そうですよね、
まさに。
だっておっしゃる通り、
信者みたいな。オウムだよこれ。
でも自分がね、例えば20代後半で出版社に勤めてて、はい、50歳のイラストレーターと、はい、で30歳のイラストレーターで同じ絵描いたらどっちに振りますかって。
そりゃそうですよ、そ
りゃ。おじさんに振って、ね、
めんどくさいですよ、
振って、うん、これ違うんですけどとか修正かけて嫌だね。
嫌です、嫌です。
僕も嫌だ。
そう
だから、そういう理由で、うん、彼らは若いまま、こっちはどんどん年を取る、うん、からどんどん需要がなくなる、
なくなる。
それを見据えて、
その見据えた上で何をすればいいんですか。それをみんな聞きたがってるんじゃん。
いや、それほら、現役の時にどれだけ頑張れるか。
あ、今この若い時にどれだけ仕事を増やせるかってことですか。
でもそれは分からない。俺はそう思うだけで、ゆっくり、ね、その例えばクラシックの奏者、ピアニストとか、
うん、
トランペッターとか、ね、そのいわゆるゆっくりやれば、落語とかでもそうです、うん、ずっとやればやるほど伸びていく職業もあるじゃないですか、
うん、
イラストレーターの中にもそういうのはあるんですよ。
あるんですか。
やっぱりたくさんやればやるほどいぶし気になっていい味になっていく人もいるわけです、うん、でも方やパンクロックみたいに若い時しか売り上げが出せない
と、うん、 完全パンクロックなんだけど。
でも俺は仕事がなくても誰も客がいなくてもジジイになってもパンクロックやりたいですよ。
おすげえ
な。
パンクロック
。そういう考え方もあるってことですよ。そういうことですよ。
そうそうそう。みんながみんな問われるべきだとかはないんです。でも自分のその立ち位置とかをちゃんと理解すれば。
そうですよね、
どうしたらいいかは見えてくるはずなんです
。やっぱ自分の持ち味をちゃんと理解しろっていうこと、
ね、もちろん60歳になっても20歳がやるようなパンクロックをやってるっていうおじさんがいれば
それは面白いですよ、ね、
それは面白いですよ、うん、ここは目覚ましテレビで面白かった。
目覚ましテレビ
変なおじさんがいますよ。
変なおじさん
それはそれでいいと思います。
そうですよね。だから、まあ、みんながみんなね同じことやる必要はないってことですよね。自分なりの道を見つ
け、篠さんはビジネスマンなん
ですよ。篠さんはビジネスマンだ。でもそこはもうそれをでも参考にした人は多分いっぱいいると思う。
いやでも本当にそう、それはそうなんです。
篠さんその絵のスタイルがさっきおっしゃってたじゃないですか。あの真面目で真面目、一見真面目だけど面白い。真面目にふざける。真面目にふざける。
これ名言です。
これが一番今需要があるイラストというか、
ずっと。からずっと。
イラストで、ね、
まあイラストの需要っていうのがそもそも華やかにしたり、ちょっと集まんない文章だけのものを、うん、
面白くしたり、まあ、
見せやすくっていうのが、
賑やかしの要素もありつつ、ちゃんと。必要なものは伝えるっていう。
そうですよね。やっぱそれがないとやっぱイラストとしてはダメですよね。
なんかね、雑誌とか見てても結局その中学生とか小学生とかも目を止めてくれるのって写真がいっぱいあるページとかイラストがいっぱいあるページなんですって、はい、文字だけのページってもういい年したおじさんだって読みたくないじゃないですか。
そうですね。
その根本があるんです。でイラストもたくさんあるページだけど、なんかできれば楽しい方がいいですよね。楽しければ楽しいほどいいんですけど、それをビジネスに持ち込むとそれってどうなのっていう問題が発生する。そんなにふざけてて、ね、上司が納得するのみたいな。相手も
流れたね、もう耳が痛いね。
俺もぐさぐさ刺さる。俺のホームページって一体何なのみたいな気分になる。
全部真似受けたらやばいっすよ。
俺ちょっとおかし
い。逆にバカですよそれは。
そうだよ。
でも一緒に仕事をしている人の気持ちになって何か一緒に作るというのが大事かもしれない。この人は何を求めてるのか。
じゃあ、共産の前提としてはやっぱいい仕事をお互いしたいってことですね。
あの喜ばれたいんです僕は。あの僕はおせっかいの人間なので、はい、さっきから話してると気づいてるかもしれないです。僕って言わなくてもいいことを言ったり、そんなことを誰も求めていないこととかでもおせっかいを焼きたいタイプなんです。うるさいですか。うるさい人間
なんです。なんとなくそれは分かります。
お客さん僕が一緒にするお客さんを僕は修正させたいと思って
る。じゃあ修正。なんていい人なん
だ。僕が仕事をすることで、うん、この人の評価を上げてやろうと思ってる。
エージェントですよ。すごいな。
思いません。
僕が死の気を作ろう。
この仕事をして、ね、この仕事で褒められて認められて評価につながったらその人も嬉しいし僕も嬉しい、また仕事につながるし、みんな嬉し
い。ウィンウィンだ。
ウィンウィンだ。
いつもそう思ってる。
そうしよう。まさかちょっと反省した方がいいですよ。
俺こういう絵が描きたいとか、なんかこういう仕事がしたいとか、そんなことは僕はどうでもいいと思う。目の前にいる人が
俺だけ売れるようじゃねえんだよ。
俺そんなこと言って
ない。目の前に待って
、なんか何を求めてて、この人がどうなりたいかっていうのを僕はそっちが嬉しい。
あ、でも俺分かりますよね、うん、そういう気持ちありますよね。
俺もなんかその某ね、あれの時に
某あれの
時某あの R なんとかの時の、うん、これ特集記事を書いたんですよ、うん、でその後々言われたのは社内評価としてなんか冊子が作ってたよ。そこに結構そのベスト記事賞みたいなのを今田さんのおかげで取れましたって言われて、
あれね、
いい
じゃないです
か。そうそうそう。って言われて、うわすげえ、あーよかったと思って、いい仕事したって、すごいそれがすごく嬉しいのが残ってて、 今でもその気持ち忘れない
規模がちっちゃくなる、ね、
まあそういう気持ちは僕もちのさんも持ってるってことだよ、
ね、何同類になろうとして
る、買ってるけど
リクルートはあるんですよ、営業は数値で測れるけど、うん、制作の現場は数値じゃないじゃないですか、売り上げとかじゃないから、その社内的に賞がある
あ、公にしない賞みたいなのは、
そうなんです、何のあれでもないんだけど、本当は俺に言っちゃいけなかったのかもしれないけど、まあ、当時の担当者の方がそういうふうに言ってくれて、もうなんだろう、俺超嬉しかったね、そんなに仕事してないの、俺 R25 って、うん、言うほど、孝太郎君とかね、瀬尾さんとか、ブロック君ほどやってないから、
ね、いや、俺全然しないよ、
やってないから、そんな中で、その数少ない球で、一発打ちだったっていうのはちょっと嬉しいよね。やっぱ千野さんみたいなやつすげえ疲れるんだよね。
急に
何そのなんだ、真面目に面白いってのはちょっと考えさせられるなと思って。
いやそれはそうだろうな。
俺もそう、真面目ジャンルもあるのよ。あの、いつもドットのやつじゃなくて、あのそっち系のやつも割と需要あるから。
真面目ジャンルある
んだ。真面目ジャンルは仕事してるもん。あ、でもブルックもそれ真面目ジャンルしあるじゃん。
真面目
だけどちょっと狂ってるけどさ。いや狂気を秘めてるけど、
自分ではよく分かんない。でも仕事してるのは基本的には真面目 のことばっかですよ。まさに攻めても誰も何もね、ま
あ、攻めてるのはおもころは攻めてるけど、
おもころもまだね、あの1回しかやってないんで、
そうか、真面目に面白いっていうのはなんかそこまで考えてるんですね。いやはやね、真面目な、すっごい食べたのね。
食べなくていいよ、
絵の練習しよう、
で、あれですよね、スーさんって家を買ったんですよ。
なんで話して
るの。成功者の話はどんどん聞かないと。
家買ってないじゃん。
家買ったんです。
建てたんです。
建てて、まあ、ローンを払ってるってことですよね。
家を買うって人は、
はい、
建て売りじゃないです。
あ、
僕は土地を買って。
あ、
そうね、意味がそう
ね。その、しかもあれですよね、デザイナー住宅でいいのかな。
いや、そんなんじゃない
です
か。もう、俺、世界に一つだけの。
世界に一つだけの。
花で。
だって、あの、建築家のあれを、あの、サイトで、千代さんのが載ってるってことですよね。あの、
家が。
そんな家ですよ。
ね、
そんなおしゃれハウスですよ。そんな人生の成功者が、あの、やるうちの一つでしょ。
うん、そうだ
よ。でも狭いっちゃうな。
狭いよ。
え、
狭い
よ。何階建てですか。2階建て。3階建て。
狭いから3階になっちゃうんだよ。土地が小さいから縦長になっちゃうん
だよ。だってあれですよね、東横線沿いですもんね。さん、まあ、ツイッターでも書いてあるけど、学芸大学ですもんね。
高いよ、学芸大学。
高いよ、学芸大学で、だってマンションかと思ったら、ね、作ってるんだよ、
マンションも高い、マンション、狭いのに高い。
いいな、学芸大でも女子高生も可愛いから。
マジで
いるの。
いるでしょ。都立大と学芸大は可愛い子ばっかりって。それは、マーシーが盗撮したとこも都立大です。
あ、そうなんだ。マーシーその辺撮ってたじゃん。
マーシー元気。マーシー最近あのなんか出版かなんかして元気らしい。
私の私が捕まったのは都立大学駅。
あ、そう
です。駅で盗撮して捕まって、耳にタコがっていう名言を残したのが都立大学駅です
。本当、都立大って可愛い、ね、女子高生多いんですよ。
あ、そうなんだ。
これはね、気持ちわかるわ。
ヒステリックブルーっていうバンドの誰かが捕まったところも都立大学。
そうなんだ。ヒステリックブルーの誰かが捕まったこと知らなかったよね。そうなの。
あの、まあ、割と
薬ね。
いや、
強姦
じゃない、
痴漢かなんか
で。あ、そうなんだ。
なんか女の子
絶対ライト薬ますよ、
無理やりみたいなんじゃないの。いや、なんかすごい食らっちゃったけど、まあ、なんかそういう
あんま持ってきたことない、
分かんないけど、まあ、そういうことですよ。
それが有名な場所なんだ、そこは。
そう、多分
そんなね、有名な場所で うん、さんはね
家まで建てて
俺学生だよそれ
何が
出身だよ
あそう今
国分寺であるからあの学芸大学っての
学芸大学って言ってたじゃない
ですか、ね、東京学芸大学
公立
そうですね国立
国立
何科ですか何科だった
美術科
すごいです
いや僕一応してるんですけどあの狙い目なんですよ美大って結構勉強必要なんですよ、うん、で美術のスキルも高い、うん、学芸大学っていうのはまあ、頭が良ければいいのとあとまあ美術にウェイトを置いてるのもあってそっちで受けるとむしろ市美大より入りやすかったです、だから美術系入りたい子はみんな学芸大受ければいいんじゃない
そういう話で篠さんですとそれちょっと風的地味なちょっと
学芸大学はもう大学運営よりも今一番すごいのは学芸大学附属高校がすごい。
ああそうです
附属高校は東大とか慶応バンバン見る
そういう学校です。
だから僕の知り合いで学芸大学附属学芸大学卒業の教員資格を持った人が資格持ってるからインターンで学芸大学附属高校に教育重視で行くんですけど学芸大学に卒業したっていう先生を無視するらしいみんな早稲田慶応東大見てるから
ですよね学芸大
学すっごいレベル学芸大学附属高校って都内でも随一の進学校
なんですそうなんですから
しい
ですよ知らなかったその名前すら知らなかった
高校は学大附属じゃない
僕は普通に上野高校って上野の高校
でもね今すごいことになってます。
ご飯食べたから
異常な
異常ですねいや学芸大学そう結構そういう感じの変わってるんですねやっぱり相当な進学校みたいな真面目な学校だよいわばえそんなの知ってるってことはやっぱりお子さんも将来は私立とか行かせたい考えですか
分かんないですよそれは本人の希望性でもイラストレーターだけにはなってほしくないです
このお父さんに本人の希望聞いてもらえるかな説得されそうだ
もんね説得されそうもうね俺ら説得されちゃって
る完全に感化されるから
なんかねある
よねそれはきっと ありますね
今血の郷に入っちゃってますね、
うん、血の郷随一の神ナンバー2をどっちにやるか
っていうね、ことになってますよ、
でもまあもう勉強はしてほしいと思ってます僕も全然勉強してこなかったんですよもうことごとく勉強は拒否してましたから
津田さんどこの大学だったん
ですか長岡造形大学っていうこういう四流の次ぐらいですね一流美大のから数えるとずいぶん下の方のそんなこと言うと、そこに
そこに入ってる人もいるから
言いたくないんです
よ。いやそんなことだってそんな優秀な人輩出してるんだから篠さんみたいなね。
そうだよ。
あんま関係ないですよ。学校は。
うん関係ない
ですね。芸大とか行っててもトラックの運転手になってる知り合いとかいますもん。
まあ俺も極端な話をすると。
だからまあ、あれですよ。あんまり大学は関係ないんですけどね。そうか。で、千代さんってすごい稼いでらっしゃるじゃないですか。
そんなことない
ですよ。で、お金の使い道って、例えば CD とか映画とか洋服とか食事とか、どれに一番自分はお金かけてるなって思いますか。むしろだってそんな稼いでたら税金対策すごく大変じゃないですか。
保険です
また勉強になりそうだ働いてたぞ
全部自分で管理してますお金は
もちろん
保険
それです
何保険ですか学資
いろいろ
例えば
何階建てにもしてます
何階建てとは
ああ。
掛け捨てじゃなくて全部積み立て
もちろんもうあのお金使わないんですよ興味がない欲しいものもないです
ああたまる一方じゃないですか
たまんないですよ税金高いの
ああさっきあのねうち買うのも 何でしたっけ、ローンが10年あって、
住宅ローン減税。
住宅ローン減税があって、
うん、これ勉強になるから、ね。
そう、これちょっと言ってくださいよ。すいません、言ってくださいよ。
俺かい。
いや、すげえもうダメだった。
普通は知ってることだから。
あ、そうですか。
あ、でもイラストレーター知らないです
よ、ね、知らないけど住宅
フリーランスは、
そう僕知らなかったよ。
住宅ローンを組んでる人は住宅ローン減税っていう制度を使った方が良くて、それを最大限に使うには住宅ローンをちゃんと残しながら、この住宅ローン減税は10年間使えるから、今はね、今は10年間使えるから、10年間はその繰り越し繰り上げ、
はい、うん、をしない、
を繰り上げ返済をせずに、
言われた額を
決まった額だけ返しながら10年間は過ごした方が、住宅ローンを残した方が住宅ローン減税の対象になるから、繰り上げ返済、例えば今年たくさん売り上げがあったから何百万か繰り上げをするとかいうことをしちゃうとローンが減っちゃうから、この住宅ローン減税のうまみにあやかれない。
住宅ローン減税ってのは税金が減るってこと
ですか？ローンに対する減税、ローン残高に対する減税、
税が低くからその収入から減らせるってことですね。減税できるってことですね。
だからローンは、住宅ローン減税が生きてる限りローンは減らさない方がいい。
10年は減らさない、11年目にドン
ドンドン
の方が
ありったけのお金をぶち込むと、
それが一番銀行に払う額が少ない
の。一番
ああ勉強なんだ。家を買う人たちはぜひそうしたらいい
ね。10年、
で
もフリーなんでローンそもそも組みづらいっていうのがある。
組みづらいどうしたんですか？
うちの奥さんとダブルだな。
あ、そっか。しかもその確定申告の額がコンスタントにこのぐらい出してるから。
確定申告もそうだね。一番でかいのは貯金額です。
貯金、これ伏せますから、どれくらいあるんですか？
家を建てるときに僕頭
ふぅはいはいははいマジか、おい
マジか
おいマジか。
そんだけ積むと銀行も貸してくれるんですよ。あ、この人はこれだけ蓄える能力があるんだっていう評価になる。
金が金を呼ぶ。
なんでって貯まるんですか、その、まあ、某額は
6年ぐらい
そう、逆算しちゃってる。あんたから、まあ、まあね、結構そうです
よ、まあ、ね、年間にこれせめてこのぐらいだから貯蓄しようっていう額があって、それが別にね、あんまり使わないから、本当に使いたくても使えないんですよ。
仕事ばっかりで、ね、こうなんかでも例えばね、片山さんとかほら洋服にこうすごいお金かけたりとか、そういうのないんですか？
何のために外出ないの？
そっか、
僕出れないんですよ。
趣味はない。
趣味何かしらストレス発散みたいなことっていうのはないんですか？子供。
あ、買い物します。
何するんですか？自転車とか車とか。
車もありますけど。
そう、やっぱ車何ですか？
車はフォルクスワーゲンのテューランファミリーカ
ー。おフォルクスワーゲンあの V と W の、 あの高級車のイメージがある。
ファミリーカー、ファミリー
会社じゃないの？会社でしょ？
会社です
よ。なんすかそのファミリーカーっていう言い方も。ゴルフとかしないの？
別に、まあ、そんな時間ないの？
そんな時間ないもんね。
仕事なの？俺ゴルフまで
し、他には、あ、でもお酒はすごい飲みますよね。そんなに自分うちにいるときは飲まないです。
いや、毎日冷蔵庫を開けてビール飲みたいなと思うよ。
はい、まあ、でも仕事
終わらないから。
終わったら飲む、終わったら飲むけど終わらなくて、あ、今日もあれですよね。平均睡眠時間って大体どれくらいなんですか？
布団で寝る時間は4時間ぐらい。
まあギリギリ。
あとは
寝落ちです。寝落ちです。
寝落ちと寝袋で寝る時間が。
寝袋で寝る。うちでやってるのなんで寝袋で。
いやなんか子供と一緒に寝ると、
はい、
あ起きた朝方のね目覚まし鳴らすの申し訳ないから、
あ
仕事部屋で夜中の3時ぐらいに寝て6時とかに起きる時は仕事部屋で寝袋で寝て。朝寝て朝起きる。
なるほど、すごいな。なんかいいパパでもね、さっきからね、写真もねいっぱいね、そうなんか金も稼いで綺麗な奥さんで、
ね
ね、それで
捕まらないの不思議ですね。
ね捕まらない。
強いの強いのか、うん、何かこっそり出してるのか。
ね。なんかね、
なんか多分闇があるぞこの
人。闇あるよね。
とかに
絶対ね。
仕事してんのがストレス発散なのかもしれない。
いやだって俺のね君がもう言っちゃうけど、オフレコの時に、うん、いや僕なんてクズ人間ですよって。
いや、クズ
ちゃいますよ。そうなんですか。
まっとうな人間じゃない
の。例えばどういうところが俺クズだな。
最近はそんなに、あの仕事をしてれば嬉しいので。
はい。
そんなに何か欲はないんですよ。でもお客さんなんか真面目な話になっちゃうんですけど、
ぜひぜ
ひ。ちゃんと仕事するとお客さんが手紙が来るんですよ。
え、あそうなんですか。来たことない。来たことある。
全
くない。
おかげさまでなんかこういう感じになりました、また今後ともよろしくお願いしますみたいなお手紙が来るんです。僕はそれを大事に集めてるんですよ。それで心が浄化されるんです。
すごいな。
なんかその
ちょっとなんだろうな。なんか全然違いますね。
マジで。
俺それはみんな嬉しいんだね。
いや嬉しいけど。
嬉しくないですか。
いやめちゃくちゃ嬉しいです。
あでもまあ見本紙とかもらった時のそのなんだ付箋とかにまあこんな風になってありがとうございます、すごい嬉しいですとか、メールとかはね、あるけどわざわざ手紙まではないな。
付箋とかだとなんか社交辞令とか思っちゃいますもんね。
そういうのあります。どうなんですか。このレベルですか。
なんかやっぱちょっと超越してますね。
そうですね。なんだめちゃくちゃ面白いじゃないですか、ジョーさん。
基本的におせっかいなので、頼まれてもないこともやるんですよ。
そのねサービス精神が大事なんですよ。多分。こちらもっとサービス しましょうよ。
そうですね。今日は
ためになることないじゃん。俺らの中のこと。
本当。
千野さんの今後の目標ってのは何ですか。
あ、ありますよ。
何ですか。
現状維持。
あやっぱり絶対現状維持だと思った。
そうなの。だって。
まあ、もうないもん。先に何もないんですよ。
まあそこまで言ってるから現状維持ってなんだろう。
そうか。
別になんか。したい仕事がある仕事あるとかじゃない。したい仕事があるっていう人はなんか描きたい絵があるわけじゃない。僕は描きたい絵があるわけじゃなくて、頼まれたお客さんに喜んでほしいからやってるだけなので
。イラストレーターですね。
僕は作家よりも職人かもしれない。
あ僕もどっちかって言ってそうです。
そうなんだ。
いやなんか古典とかをやろうとは思う。まだ。あ、そうです。あ、確かに。僕もそうです。
工場長
です
か。工場長。
工場長。あ、僕はでもそうです。
でもね、なんか俺も共感できる部分はあるんですけど、どっちかというとそれでもっていう部分もあるんですよ。俺。つもって。
ああ、そうだよね。
そうです。
基本的にそうだよ。そこまで割り切れない。
みんなそうですよ。僕だって、なんかやっぱり古典とかやってる人見たら、
うん、
あ、いいなって思う部分もあります。それはみんな持ってるんじゃないですか。でも、どうしたいかだけなんです
よ。うん、ちゃんと自分を理解してるってことですよね。
きつい状況も多分そういう状況なんだよ。駆け回って。一人だったらまた違ったかもしれない。
アートなことをしてる人っていうのは、かっこいいとか偉いとかじゃないじゃん。うん、
はい、
アートがしたいだけなんですよ。
そうですね。
ボランティアをしたい人って、みんなに、褒めてほしいとか、
はい、
人を助けたいわけじゃなくて、ボランティアをしたい人、ボランティアがしたいんです
よ。ああ、設備がいらない。
ボランティアをしたい人と、お金を稼ぎたい人のモチベーションと一緒なんですよ。
ああ、
ボランティアがしたいんですよ。別に、そこに偉いとか、恥ずかしいとか、かっこ悪いとかってなくないんですよ。
ない。
みんなしたいことをしているだけです、はい、そのイラストレーサーもしたいことをするための手段なはずなんです。
いやもうなんかすごい話ですね。もう今回のラジオはめちゃくちゃ良かったんじゃないですか。
良かったね。ちょっと1、2回はちゃんと音取れてるからね。
したいことをしよう。
すごいな。
ちょっとでも怖いですけどね、千代さん。すげえ怖いと思
って。そうなんですよ。別に、だって、個展をしてる人って偉いですか？
いや、全然。
で、お金のために仕事をしてる人って、恥ずかしいですか？
恥ずかしくない。
同じじゃないですか。したいことをして、別に。
どっちがどっちがあって、だから自分がちゃんとある人っていうのはやっぱね怖い。
そう怖い怖い
って
こと。恐ろしいです。影響されちゃう。
お互いブレたくないからやっぱぶつかることも多いし、多分相反するんじゃない。
いや、
そうですね。
でもどっちが偉いとかではない。
もちろんそうなんです。
僕はね、ゴミを集めて回ってる人っていうのは僕毎朝見てて、その人たちっていうのはそういう仕事をしたいかしたくないかっていう考えにいつも僕はそこに行くんですよ。で、世の中的にそれが綺麗な仕事じゃないかとか綺麗な仕事かって思うこともあるじゃないですか、
はい、
そこに優劣はないはずなんです。
なるほど。
みんな本当に嫌ならやめるんですよ。嫌じゃないからやるし、したいからしてるし、同じだと思ってるんです。
篠さんの言ってることにね、長さらに言うじゃダメだってか。逆に言うと、
そうだ、あ、そうそう、
それは西野君今釘を刺してくれてよかった。危なかった。危なかった。
本当よ。ダメだよ。
いや、そんなことないよ。
でも篠さんは確かにね、篠さんと
近いところある。
近いところはすごいある。
あの考え方は結構
重なってる部分が多い。
そうです。あの分かるんですよ、すごい。でもっと。もっと洗練してるんですよ。
もっと自分の中
で寄ってるんですよ。僕はもうちょっと重要なんですけど、そこはね、もうそれがもうね、もうこれだったら決めてるから、
それは強いです
ね。強いですよ。本当もう揺るぎない説得力があるんですよ、それ、ね、
決め打ちですよ、
うん。
麻雀でもね、やっぱ決め打ちが強いですから。
そう、あれですよ。
なんで急に麻雀の話です
か。あなたの好きなハンターハンターのあのクラピカですよ。
ああ、あのね、制限をね。
制限を自分
で。制約ね、自分の。
もうこうするって決めたら、わかんない。もう自分を犠牲にして。
旅団以外に使ったら死ぬっていう、
ね、制限をして。
待ってくれ、全然。
そういう感じですよ。もうだから、もう、その道が見えてて、
そう、
もうそれしかないんです
。
それしか
ない。そうすることによって、エネルギーが、
そうそうそう。
10倍、20倍になるっていう。
千代さんが言ってることですっごい、ね、いいことはすごいいっぱいあったから、ちょっと勉強になった
ので。なりましたけども。これを聞いてる腐れイラストレーターの方はもうめちゃくちゃ勉強になったはず。
今日神回だったんじゃないの。
いや本当に多分業界で言う騒然ですよ今
日。もうだってね、俺だって千野さん以上に稼いでる人聞いたことないもん。分かんないけど知らないけど、
いない知り合いにな
る知り合いでいないから、ね、あ聞いて忘れちゃうんだよね。
売上とかは、うん、まあまあいいです。でも本当に僕が言いたいのは、なんかお客さん、仕事をしてるお客さんって、目の前にいるお客さんってその人も人間なんですよ、
うん、
でなんか仕事をする上でよくわからないものを書いて自分だけがいいなと思うものを出して、その説明がうまくできない時ってあるじゃないですか、うん、僕が好きなんですよっていうイラストは納品できないんですよ。その人は僕らの言葉を持って、その言葉を上司に説明するんですよ、
うん、
なんでこれを書いたかっていう話を、ストーリーをちゃんと手土産として持たせてあげないと、その担当者は上司に詰め寄られた時に、お前なんでこのイラストをこの金額で発注したのって言われた時に、書き手の言葉を持って、いやこれこういう理由でこうなりましたっていう言葉をちゃんと手土産として持たせてあげる。そうすることで、あ、お前はそれなりの考えがあってこのイラストレーターが発注したんだね、じゃあいいよ、よかったねっていう成果になる。僕らは意味のわからないものをそっちの なんとなくいいなと思ったものとして納品しちゃいけないんですよ、うん、はい、それが一番大事、
それが大事ですね。
俺も泣きそうになってきたんですよ。
いや本当にね。
俺だって毎回僕はいいと思うんですけどって俺何百回言われたことか。
いいと思う理由をちゃんと一応知らない意味のわからない頭の固いおじさんに説明をするつもりで補足説明としてつけてあげないと。
難しいですねそれ。
相手も相手はサラリーマンです。
ね、でもやっぱりイラストレーターアーティスト側だってしてやっぱりなんか芸術だからフィーリングなところで求めてるじゃないですかやっぱり。
俺はいいと思うけど お前が分かんなきゃダメだなんて一応ダメですよ絶対。そういう考えではダメです、うん、なんでこれがこうなったかっていう理由を特に広告の仕事では、はい、あの広告の仕事って何段階も層があるので、はい、出版って浅いんですよ、はい、編集者編集長で終わりなんです、はい、でも広告の仕事って1デザイナーの上に AD がいて、はい、AD の上にクリエイティブデザイナーがクリエイティブディレクターがいて、はい、その上にもっとクライアントとか代理店とかいっぱいいるわけです。みんなこっちが言った伝言ゲームなのでイラストレーターはこう言ってますっていう言葉がどんどん上に上がっていくんです。その言葉がちゃんと芯を食ってないと、そのイラストレーションは対応されないんです
。芯を勉強になる。
芯を食うとまた来る。
芯を食う。
なんですか。いやそれ
ちょっともう
時間が言えない。
どんどん
ちょっと延長しちゃいます、
ね。すごい話です、
ね。はい、与えられた仕事をとにかく一生懸命やればいいんです。
それ知ってた俺。
それ
は
知ってた。そういうことです。
まあシンプルだなのはそうだよね。
うん、でもそういうことは説明できなきゃいけないっていうのはあるだろうなと思うけど、説明やっぱり論理的に考えられないの
ね。ここまでなんだろう言葉にして、
うん、ちゃんと説明
それを探すのもなんかそのもう一個俺らのやり取りしてる人の仕事でもあるわけだよね、うんうん、
そうだよね。
あそうそう俺もそう思ったよ。何すかこれ負けた感じでそうやって。いやいや本当にね敵のためになったわ。うん、さんすげえわ。
これ詩の講義もう、ねおっとね、3ヶ月に1回ぐらい
で、ね、ちょっとね
怖いよ、
まあ、セミナーもそれが
徐々に信者を増やしてお布施とか取りましょうよ。
どうぞどうぞ。これであれですよ、秒速でいくら稼ぐ詩のさんをね、
ああ
いやいやいや秒速の男としてね、あの商材としてねあるからいいですよ。
え安い仕事いっぱいやってるんですよ。こっちは泣きながら書いてるんですよ。
でもやっぱ相当な仕事をねこなして
る。ここは分かってほしい。
いや確かにそうですよね。
もう全然みんなと違う単価でやってるわけじゃなくて本当に数千円本当にびっくりするぐらい安いやつもやるし。
なるほど。すごいな。いや今日俺勇気を出して誘ってよかったわ、うん、千代さんを。
本当よく来てくれました
よ。ありがとうございました。
この短時間ですごい千代さんの人となりすごい分かっちゃった
。千代
さん、うん、お腹いっぱいですね。
お腹いっぱい
です。基本的にねうるさい人なん
です。うるさい人。
でも千代さんのイラストってなんかこうなんか
確かにね絵のジャンルとちょっと違う。
絵のジャンルの本人がね、本人熱い男ですもんね。熱い男
も全然アーティストじゃなかった、
うんうん、職人というかその何だろう
こう才能性の
商人
商人
そう商人であってそう
俺猫やってる猫
でもちゃんと仕事を振ってくれた人には
そう
もう求められたもの以上に返す。
だから
これ大事ですよね。そこ大事にしていきましょうよみんな。
それ基本でしょ。で
もそうだね。
どんな仕事でも自分の仕事の範囲を100人つければ、うん、生きていけるっていう定律がある。
あります。
どれだけ自分の範囲をつけるか。その素人のファンもいればクロートのファンもいれば、お仕事をくれるファンもいれば、どれだけですね、周りにまた仕事をお願いしたいなって思うような人をつけられるかだと思います。
なるほど。
それだ。
それだね。
今回のまとめは。
また沼田さんにお願いしたいな。
はい、
沼田さんにお願いしたら、こんなにいいことがあるわ。
よく言われるんですけどね、なかなか言ってくれないですよね。
よく言われるんだ。
そういう人はいる。
そういう人いる。
そういう人はかなり今日も、ね、電話かかってきて、うん、あのそうすごい嬉しかったんですけど、そういう人はねいるんだけど。
うん、そうそういう人。
なかなかねそんなにいない、いないっていうかね。うん、やっぱりもっと愛されたいね。
うん、でも愛されるためには
それに応える努力が必要だね。
俺の予想した言葉と違って、は
い、そういうわけですね。
そういうわけで、はい、
はい、篠さん、
ありがとう。トイレ行っちゃった。
もうあのすごいね。
いや、どう、もう良かったです、ね。
どうだったでも篠さん。篠さんいないところで言うから。
いやいやいや、こんなに、なんかね、いや、俺あんま何も考えずに来たんで今日は、こんなバイタリティのある、
ね、そうそうそう、バイタリティのある人だったから、ね、まあ、もっと千子さんってなんかこう理系の、なんだろうな、もっとスマートな、スマートっていうか、なんだろう、もっとクールな人かと思ったら、
うん、
熱量がすごくすごいし、それに対する努力もすごい人だなっていう、
努力もすごい、
うん、なんか本当にちゃんと、
うん、だからなんかその人生全力で生きて、全力で答えて、
うん、
あれだねっていう人だね、
うん、俺なんかペシミストでニヒリストだからちょっと違うんだけど、でもすごいバイタリティあってなんか圧倒されてちょっと元気出ますよ、
うん、そうだからね、よかった、うん、そう、
なんかいないところでまとめるの、
いないかしょうがないよ、まとめてんじゃん。いやいや、だってお尻我慢するくらい喋ってくれたからね。いや、すごいよ。
でもこれから始めるイラストレーターの人とか聞いたらすごい勉強になる、
ね、たまには勉強なんじゃねえか、リハビリできるんだよ、
うん
うん、
いやでもね、全部が全部鵜呑みしちゃダメですよ。
そうです、うん、この中で自分の進む道を選ぶってことで、
まあね、
うん、
自分をよく見て、
そうだから、いろんなイラストレーターいたでしょ、やっぱり浦野さんだったり片山さんだったり千代さん、
ね、そう、でもなんかいろんな人の聞いたから、うん、本当勉強になって
ますよね。あ、俺は確かに違うジャンルでしたね、うん、今まで
さ、浦野さん出た人の中でその特に
すげえなリハビリヘルス、
そうね、違うジャンルの人だったね、うん、あ、こういうことでですね、
はい、
我こそはと思ってね、
うん、
イラストレーターの方ぜひ、まあ、ご連絡ください。
ご連絡ください。
ビッグなね、イラストレーター。
ビッグなイラストレーター、ご連絡ください。
逆にアーティストタイプでね。
そう、それは違う
だろ。違うだろ。いると思います、これ聞いてて。逆にムカついてる人もいるかもしれない。
確かにね。そういう人の意見も聞いたよね。
終わった。うげえな。なんか上には上がいるっていうか、
まだ終わんないね、これ。
じゃあ、そういうことで、千野さんでした。いませんけども。
ありがとうございました。
ありがとうございました。